一般質問 Q&A。 一般質問は議案と関係なく市の行政事務の状況や将来に対する方針などを正すもので、定例会に限って行います。今議会は15人の議員が市政全般について市長及び関係部署の考えを正しました。主な内容は次の通りです。一般質問の内容については、質問議員各自の原稿によって編集しています。一般質問議員。一般質問を行った議員は次の通りです。1、森谷博道、清風会。2、坂上翔英、新生クラブ。3、滝沢智子、大阪維新の会池田。4、下迫明、新生クラブ。5、中田正則、清風会。6、荒木真澄、公明党。7、三宅正樹、大阪維新の会池田。8、石田隆、無所属。9、小林義満、日本共産党。10、阿黒義雄、大阪維新の会池田。11、藤原道子、日本共産党。12、山本武史、日本共産党。13、浜地慎一郎、自民同友会。14、細井薫、自民同友会。15、渡辺千代、清風会。質問順。問い、地域文献制度の現状と課題について、新生クラブ。行政の取り組みの反省から、予算提案権と令和3年度で協議会の廃止を明言し、令和4年度より地域要望制度を新たに作り、事業予算に反映すると提言、見解を問う。答え、地域と議論を重ね、合意形成を図っていきたい。コロナ禍で協議会が一時中断し、令和4年度の移行ができるかは、今後の状況と協議の進み具合で決まると考えている。幅広く市民の声を吸い上げる仕組みを取り入れ、行政がバランス感覚を持って必要な事業を見極め、行政と地域が一体となるまちづくりを行っていく。問い、市長の市政レポート内の記載内容について、清風会。2020年6月に発行された市長の市政レポートの記事で、複数箇所の事実誤認に基づく虚偽記載が確認されたが、詳細について問う。答え、厳密でない記載があった。指摘の通り、厳密でない内容の記載が数箇所見つかった。この原因は、市長と行政職員の伝達系統に問題があったものであり、市長として謝罪する。問い、池田サンシー株式会社の突然の解散に疑義あり。清風会。昨年10月、池田サンシー株式会社が城跡公園の指定管理を受けられなかった頃から、市長は税金を垂れ流す池田サンシー株式会社を存続させられないと解散の方向性を視野に入れていたにもかかわらず、3月議会で池田サンシー株式会社が主導する商業活性化の予算を上呈し、可決した数日後、突然の解散命令を出した。これは議会を無視した解散であり、何か後ろめたさがあったのではと感じる。なぜ3月議会で解散の方向性を説明しなかったのか。答え、最後の最後まで存続させようと努力していた。3月議会終了まで池田サンシー株式会社には期待し存続に努力したが、3月下旬に多くの株主から解散要望があり、解散を要請した。問い、パワーハラスメントされたと言っているが、清風会。池田サンシー株式会社や池田市再開発ビルの社長は、富田市長との話し合いの際、パワーハラスメントにあったと言っているが、答え、微妙な話し合いなので、 相手を尊重して対応。相手の立場を理解し、相手の思いを聞いて対応した。問い、役員交代でなく解散を指示した理由は、新生クラブ。本市における DMO 構想推進を担った池田 3C 株式会社に対し、本年度予算成立後わずか6日後に解散を指示した経緯と理由を問う。答え、株主の意向を尊重し解散を要請した。市長就任直後、新たな事業提案を要請し、約1年間協議してきた。しかし、活動継続にあたり、財政安定化を図るための池田城跡公園の指定管理は受注できず、実績を残せなかった。また、株主から町づくりの機能を果たせず、資産の目減りを防ぐため解散の声が上がったことから、本市としてその役割を終えたと判断し、解散を要請した。問い、町づくり会社の経営のチェックについて、新生クラブ。町づくり会社の経営状況をチェックするため、市民や議会に対して説明することを定める条例を整備してはどうか。また、池田 3C 株式会社が担ってきた地域ブランド事業の推進について問う。答え、条例については是非を含めて検討する。イベント等は民間団体が主体と考えており、運営には直接携わらないが、PR 等側面的な支援は行う。問い、池田 3C 株式会社解散後の観光行政の行方、無所属。池田 3C 株式会社がコロナ禍の最中、本年4月に突然解散した。同社の受託事業の継続と今後の池田版 DMO や観光行政について問う。答え、観光案内書等はプロポーザル方式で公募。解散後は事業者をプロポーザル方式で公募する予定。池田 3C 株式会社が事務局を務めていたイベントについては、引き続き民間主導で実施していただく。問い、事業受託の池田 3C 株式会社解散。市の責任は、日本共産党。市のにぎわい創出に貢献した池田 3C 株式会社が市の要請で解散し、受託事業を放棄させられた。市の責任は？答え、会社存続の可能性があり、業務委託した。同社の解散否決の可能性を鑑み、業務委託した。問い、国土強靭化地域計画の策定について、自民同友会。いつ発生するかわからない大規模自然災害に備え、本市においても、池田市強靭化地域計画を早急に策定しなければならないと考えるが、策定に向けた現在の進捗状況について問う。答え、遅くとも本年度末までの完成を目指す。コロナ禍での諸施策を展開する中でも、池田市強靭化地域計画の策定業務を優先的に実施し、遅くとも本年度末までの完成を目指している。問い、政策技術顧問の設置について、自民同友会。4月より着任した顧問について、3月の総務委員会では、任期は1年、職員に負担はかけないとおっしゃっていた。中身が現状と相違し、市長の発言に一貫性がないが、答え、職員の負担や疲労はない。任期については目的が成熟、達成できるまでと申した。職員への指示については担当課に対して指揮系統はないと申しただけ。問い、パワハラ防止法の施行と啓蒙活動について、無所属。改正労働施策総合推進法、通称パワハラ防止法、が大企業では本年6月、中小企業では令和4年4月から施行される。本市の対応と啓蒙活動となる パワハラ防止条例の制定について問う。答え、具体的な防止策の策定と相談窓口を設置。本市においては、平成28年12月、職員ハラスメント防止指針を策定。同法施行に伴い、改めて文言の整備を行い、職員向けに周知を図った。また、パワハラ防止条例に関しては検討する。問い、持続可能な財政運営の舵取りについては、公明党。非常事態の現在の状況下で、コロナ以外の諸課題への対策も重要であり、持続可能な財政の確保が必要不可欠。来年度の税収入の減少が見込まれる中、今後の財政運営の舵取りについて問う。答え、筋肉質な行財政体制に整えるよう実施する。第二次事業見直しにて、財源を創出するとともに、財政調整基金を少しでも残し、持続可能な市政運営に資するための筋肉質な行財政体制に整えることを全庁をかけて行っていく。問い、新型コロナのもと、子どもたちに手厚い対応を。日本共産党。3ヶ月にわたる休校で、子どもたちの学力の遅れ、心身のケア、安全面を配慮した学びの保障が必要。子どもたち一人一人を大切にする教育がさらに必要となっている。学校再開後の対応を問う。教員も学習指導に加え、トイレ消毒などの衛生配慮をしており、加配やスクールカウンセラーなどのスタッフの追加を国の制度を使って配置すべきではないか。高校入試はどうなるのか。また、身体的距離を保つためにも、ヨーロッパ並みの20人程度の少人数学級を取り入れてはどうか。答え、教員加配措置など前向きに考えたい。子どもたちに丁寧な指導を行う。文科省の政策による教員の加配、スクールサポートスタッフの配置は前向きに考えたい。消毒等についての教員の負担軽減に努めたい。高校入試は府から出題範囲が発表され、内申は中3のチャレンジテストが中止されたため、中2の時点のものを使うとしている。今年度、小6までの35人学級を導入し、検証している。少人数学級は有効であり、20人学級とさらなる少人数学級は今後の研究課題。問い、コロナ禍において学校給食を無償化に、清風会。新型コロナウイルスにより保護者にも失業や減収などの影響が出ている。第2波、第3波の先行きが見えない不安感で子育てをしている。学校給食の無償化を問う。答え、より効果的かつタイムリーな施策を講じる。学校給食の無償化については、所得減となる家庭も含めて等しく家計の負担の軽減につながる施策だと考える。費用面の考慮も含め、総合的に十分検討する中で、実施の可否については適切に判断していきたい。問い、学校行事の実施と修学旅行について、大阪維新の会池田。2学期の学校行事を知恵を絞り、今までと違う形で実施できないか問う。答え、安易に行事を中止することなく工夫し実施。学校行事については、学習成果の発表の場でもあり、保護者の関心も高く、発表を通して子どもたちにとっても励みになり、成長にもつながるものと認識している。実施の有無については、密を避ける工夫を凝らし、実施できるよう検討する。修学旅行については、目的地の感染状況の把握とともに、移動や宿泊先での感染予防対策を実施するなどし、 修学旅行が実施可能となるよう検討する。問い、学校の暑さ対策、熱中症について、大阪維新の会池田。学校でのマスクの使用は夏場では大変危険を伴う。感染症と熱中症の予防をどう両立させるか問う。答え、必要に応じてマスクを外すよう対応。手洗いの励行やマスクの着用、共用物の消毒を徹底し、新しい生活様式での学校生活を日々の教育の中で工夫する。問い、通学路の安全対策について、自民同友会。平成24年、亀岡市で発生した登校中の児童の事故や、全国で多発した登下校中の児童生徒が犠牲となる交通事故を受け策定された池田市通学路交通安全プログラムの現状について問う。答え、通学路の点検と危険箇所の対策を進める。昨年度は5学園の最終となる池田学園で実施し、巻き付け看板を設置するなどの対策を講じ、今年度は2巡目の点検を細郷学園から順次実施し、通学路の安全対策を進めていく。問い、細郷学園の施設について、大阪維新の会池田。中庭に可動式のホワイトボードと石の椅子が設置されている。使用頻度が低く、怪我をした児童がいることから、撤去も視野に入れた対応を検討できないか。答え、使用実態を含め検討する必要がある。怪我をした事例があり、留守家庭児童会の実情も一定理解している。設備の不具合はなく、安全上の課題はあると考えていない。ただし、使用実態を含め、安全性が損なわれる場合は、学園と相談し、撤去も含めた検討が必要。問い、子どもたちへのネットリテラシー向上の取り組みを、公明党、子どもたちのネット環境が身近になり、インターネットを使いこなす能力が低いと、さまざまなトラブルに巻き込まれる。そこで、子どもたちのネットリテラシー向上の取り組みを早期に実施すべきでは。答え、情報発信の能力が育まれるよう取り組む。引き続き学校園において必要な情報を探求する力や信頼できる情報化を見極める能力。得た情報を適切に発信することができる能力が育まれるよう取り組む。問い、市立池田病院の新型コロナウイルスの影響は、大阪維新の会池田。市立池田病院の経営が今回の新型コロナウイルスによって非常に厳しいと聞くが、現状は。答え、紹介患者数の大幅減少もあり、現時点では減収。4月5月の2ヶ月合計の入院外来収益は、前年に比べ1億円ほどの減収となる。現時点では年換算で約7億円のマイナス予想だが、今後の国・府からの補助金を活用し、不足額の圧縮に努める。また予定していた医療機器購入などの設備投資は必要最低限にとどめざるを得ないと判断。問い、新型コロナ感染拡大阻止へ検査数の拡大を日本共産党。コロナ禍拡大を抑えるには検査数の増で実態をつかみ、感染者に対し適切な措置を施すことが重要。医師会の協力を得てPCR 検査を受診できる体制を整えるべき。答え、大阪府が体制強化している。府や医師会と連携し、感染症対策に取り組む。問い、個別接種ワクチンの一括購入は可能か。大阪維新の会池田。 本市の各委員の負担軽減策として、市が個別接種ワクチンの一括購入ができないか、将来のコロナ感染症予防ワクチンのためにも。答え、自治体の経費負担により個別購入に至った。過去、北摂の一部の自治体では一括購入していたが、経費負担の観点等から現在はしていない。コロナ予防ワクチンに関しては、国が製造元から一括購入するなど、通常のワクチンと異なる流通となる。問い、コロナ禍で苦しむ学生支援を、日本共産党、学生生活が急速に悪化し、下宿代が払えない、などの声が上がっている。学費支援制度など、救済策を求める。答え、国が対策強化。国、府の動向を注視し、支援。問い、市民の営業と暮らしを守るコロナ対策の拡充を、日本共産党。新型コロナ感染症対策の最前線で戦う医療・福祉関連事業所等への減収補填の実施で医療崩壊を防ぐこと。同時に、従事者には激励の危険手当等の支給や利用減による賃金保障を。また、国・府の制度から外れる中小業者、パート・アルバイト・フリーランス等への給付で事業継続の支援を行うこと。答え、府の減収対策、国の補正等、情報収集に努める。大阪府でコロナ患者受け入れ病床の空床に対する補償が予定されている。国の補正予算では、医療従事者への慰労金の支給が組み込まれ、介護・福祉分野に経費支援や職員に慰労金の支給も行われる予定。中小業者や非正規労働者等への支援は、他市の事例も参考に、市財政を鑑みながら効果的な施策を検討中。問い、一人親家庭への支援について、大阪維新の会池田。一人親家庭でありながら、市の施策である臨時特別給付金の対象外の世帯がある。支援を求める。答え、国の臨時給付金制度が創設。国の臨時特別給付金制度が創設された。今回の給付金は公的年金等の受給者で、児童扶養手当が支給外のものも対象となる。より幅広い世帯へ支給できるものと考えている。問い、コロナ禍での留守家庭児童会の対応について、新生クラブ。子どもを教育する現場で双方が協力し、取り組む内容について見解を問う。答え、経験を糧に担当部局と密接に連携する。学校と留守家庭児童会が密接に連携する中で、今まで経験がない対応に学校も迫られる場面からその都度協議を重ねて取り組んできた。留守家庭児童会に参加の子どもたちの安全安心を図っていきたい。問い、大人食堂への支援策について、自民同友会。高齢者の居場所づくりや孤食を防ぐ目的で開設され、これまでアクティブシニア応援基金が活用されてきたが、市長の一存で廃止となる。高齢者を一人にしない、一人にさせない連携体制の一環と捉えているが、新たな方策を模索できないか。答え、制度の見直しを検討する。一人暮らしや引きこもりがちな高齢者の孤立を防ぎ、地域との交流を提供する重要な場所となっていることから、支援の継続を検討する。問い、タクシー代の助成で障害者の外出支援を、日本共産党。視覚障害者は、バスや電車を乗り継いで病院に行くにも危険が伴う。タクシー代の補助を求める。答え、 地域公共交通会議の重要課題として検討する。社会参加のため、来年度予算も視野にテーブルに上げて検討する。問い、マスミ公園完成までのスケジュールは、清風会。公園予定地には、工事用フェンスに囲まれた家屋が建っている。地元住民への説明会や、マスミ公園完成までのスケジュールはどうなっているのか。答え、地元住民の意向を反映し、令和3年度には完成。9月頃に解体工事を行い、マスミ町町内会を通じて地域の声、意見を伺い、具体的な事例を提示しながら公園プランに反映する。問い、生垣設置推奨助成制度の新設について、清風会。この制度は、町の景観美化や CO2 削減のほか、地震などの災害にも強く、安全安心な町づくりに大きく寄与するものであり、日本四大植木産地でもある細川地域をアピールし、活性化させる施策と考えられるが、見解を問う。答え、細川地域振興も含めて検討する。緑化施策の中で植木の町の特色を生かすことは、植木産業の活性化につながるものと考えている。生垣助成制度については、今後状況を見極めながら検討していきたい。